天平文化系トークラジオ29歳までの地図第4回ということで、レッグ4、
はい、
どうも、主催部長なんだろう、一応29歳までの
地図平
社員だ、今平社員ですけど山田です。
山田
です。
ウェイヨーヨーヨー。最近ブックオフで100円で山本直樹の夏の思い出と、あとこれエロ本コーナーで山本直樹の別名義の森山塔っていうの出てる良い子の性教育っていうものをこれ2冊
いくらで
216円でゲットできて、
サブカル、
これはこんなにそんな安く手に入るもんなんですか。
いや、これは漫だらけだと1冊800円ぐらい。
あ、やっぱり物の価値が分からないバカなやつ。
まあまあ
貼ってあるやつ、
ね、クロセドラーだね、さすが。
さすが瀬戸利で生活をできる、はい、
最近の収穫そんな感じですね。
なるほど、
よろしくお願いします。
一発結構濃いです、ね、
梅沢君みたいな同等
じゃ
あ、4回目です。金子です。ちょっと今は半分社会人みたいな感じで、映画を映画作るとこじゃない、なんか映画のワークショップみたいなところでちょっと働いて、うん、制作みたいなことやってるんですけど、ちょっと、うん、
意識高いね。
意識高いですね。
ジムとかね、もう連絡とかばっかりなんで、やっぱ一番向いてないんですよ。本当に僕電話とかが一番嫌いなんですよ。
あ、僕も電話嫌い
です、ね、電話は本当に嫌いで、だから電話とか連絡とかもう1日おきみたいな感じだから、うん、基本的に、うん、だからもうすぐしろみたいな、うん、上の人迅速に、だから1時間以内で1時間で、ああってやると、まあ、ごし、まあ、丁寧にやれよもっとみたいな、失礼だろみたいな、すいませんみたいな、そういう感じで毎日怒られて
ヤクザに
毎日怒られて、うん、
仕事してるんですね、ちゃんと。
そう、
すごいですね。
速さが重要なんです
。
最近面白いもの見ました。
あ、最近はでもずっとね、あれな、見てるんですよ、やっぱ YouTube のね、なんかあんまりちゃんと見れないです、フリースタイルダンジョンをね見てるのと、あとはまあ本がね、本をブックオブハントはね、やっぱり本がね結構多いです。最近は手に入れたのはね、あれだよ、童貞としての宮沢賢治っていう、宮沢賢治の研究書と、あと昭和天皇に妹がいたっていう悲劇の皇后で、ちょっとなんか捨てられちゃったというか、昭和天皇に妹がいたはずなんだけど、いたのかみたいな、そういうノンフィクションのノベルみたいなのと、ノンフィクションのやつと、ね、そこら辺ですかね、ブックオフの成果は。あとなぜかボバリー夫人を買いました。
いくらだったんですか。
100円。
あ、最近なんか去年ぐらいにさ、あのなんだっけ、蓮見茂彦のなんかめっちゃ高い
研究みたいな、ボバリー夫人論が出ましたね、うん、そういう感じ。もうサブカル
文系の
サブカルじゃないか、
サブカルの話が、
サブカルっていうか、なんか、
なんかもう
なんか文学部の学生っていう、はい、っていう感じの
学生ではない。
あとスティーブン・キングを読み始めました。
あ、前読んでなかった
の。いやもう1回も1個目のことなくて、
意外ですね。
面白いなあ、読んだことある？
ない。
あ、面白い、読んだ方がいいよ。
スティーブン・キングのじゃあおすすめなんですか。
スティーブン・キングのおすすめはね、多分ね、アンダーザドームかな。
え、あれスティーブン・キング、
あれスティーブン・キングですよ。
ドラマに、
イットかな。
あ、イットは映画では見たけど、
映画とかやっぱね、まあ、社員もやっぱね、
うん、原作面白いんだ。
原作がね、いや、
なんかニュアンス違うっていう、
全然違うけど面白い。まだ全部読んでないけどね。
キューブリックとはもう本当に全然違う。
基本的にスティーブン・キングの小説って、あ、スティーブン・キングの話になっちゃったけど、要はその田舎のバカなやつらみたいなのが、幼い頃のトラウマに立ち向かうみたいな、要はマイルドヤンキーものなんで、基本的に全部
ミスキックリ
バー、ドリームキャッチャーもそうじゃないですか。
あ、そうだね。
だから全部そうなんですよ。間違いあって、そこになんか久しぶりに帰ってきて、街のやつが変わってなくてみたいな、そこでなんか吸血鬼とかなんか来てみたいな、戦うみたいな、そういえばちっちゃい時に行方不明になった、あいつはあの吸血鬼だみたいな、それで戦うみたいなのが基本構造だマイルドヤンキー小説ですね、究極の
鉄板
ですね。
スティーブン・キング、
うん、
スティーブン・キング、
なんか俺たちすごいマイルドヤンキーさをさ、作品からこう見つけ出すの得意だよね。
そこはちょっとレベル正常同士、レベル正常世田谷なんで、
世田谷
そこの
マイルドヤンキー
やっぱ、はい、匂いを感じつつ
しますね。
すぐさ、マイルドヤンキーだって最近話すとその話ばっかり、
これだ
って集まる、これもマイルドヤンキー作品全部、もう全部の作品マイルドヤンキーになるんじゃないか
すごく嬉しそうに報告してくれて、みんな
あれは狛江の話なんだよ。
そう、狛江市民の話だった。
新宿にはまあ行けるけど、でも狛江から出ない。
出ない
っていう。マイルヤンキーですね。
そういう話なんです。
そんな武木さん。
マイルドヤンキー。
どうも、マイルドヤンキー無職、ゴミボンクラ。金内武木夏アニメーションでございます。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。武木さんは
僕最近ちょっとなんかビッグバンウィンクルの花嫁をまあちょっと前回まあ3人で見てすごいあれに影響されて、僕もちょっと僕ずっと実家暮らしでなんかすごい低賃金のアルバイトでまあ何の苦もなくもうダラダラと暮らしてるたんですけど、ちょっと一人暮らししたいなってビッグバンウィンクル見て思っちゃって、それであのハロワイって高時給のバイトを調べたらちょっとテレアポのなんかすごい時給高いバイトがあって、それを受けて今結果待ちみたいな感じですね、うん、でもまあ多分受かんないでしょうし、受かっても多分3日ぐらいで営業なんでね、営業とかできるわけないじゃん俺が。
あ、テレアポ電話かけるわけじゃなくて営業の電話かける、
そうそうそう、なんかこう湯沸かし器とかタッチパネルとか。
結構みんなやっぱこう新生活に入って、
意外と新生活に入って、俺は留年したはずなのに。
入れてねえよ。
リップワンウィンクルしてますよね、みんななんかやっぱりこう
留年した。そして
あの、はい、さあ最近のブックオフハンターのマ
ステーカー、ブックオフハンターのマステ
ーカー、まあそのハローワーク帰りにブックオフ、はい、新百合ヶ丘店で、うん、なんかブックオフ新百合ヶ丘店ですごい流れてる曲がめっちゃおしゃれなんだよ。
へ、
ステレオラブっていう、ステレオラボっていうなんかあのイギリス、アメリカかな、なんかそのポストロックのすごいおしゃれな、うん、フレンチポップメイターちょっとポストロックみたいなのがすげえ流れてて、でも店の中はもう本当になんかションベンみたいな匂いとなんか汚いやつらがめっちゃいるんだけど、
いるな感じですよね。
そう、で結構広くて、そこで、まあ、2003年ぐらいにやってた、まあ、プリンセスチュチュっていうアニメがあって、それのちょっと廃盤になってて、今プレミアついてるこう、アニメ公式ガイドブックを108円、
お
あとあのまだ読んでないんですけど、あの宮本から君へってあるじゃないですか、ワールドイズマインでおなじみの新井秀樹先生の、はい、あれの一巻のこう愛蔵版みたいのをなぜかこう100円コーナーに一冊だけボンと書いて、それを買いました。
あ、なるほど。
やっぱ転売屋精神として、
転売屋
すぐこうヤフオクとかで調べてこれ読めるし、なんなら売れるぞって、ね、そんな感じでございます。
は
い、
それであ
れ
今日
なんかいつもなんか
違う人が
見慣れない人が、
そうですね、まあなかなかこのそうですね、まあ、ちょっとこうレペゼン一応正常のそうレペゼンでこの方たちと一緒、
誰ですか。
僕は金田と申します。はじめまして、
金田
お初でございます。金田陸と申します。
金田陸、
はい、ちょっと今までそうこの3人、他の3人のそういうことをやってるっていうのはちょっと結構ちょくちょく聞いてたんですけど、ちょっと今日ちょっとどう思った感じで遊びに行きさせていただきまして、よろしくお願いします。まあ、だから今日はちょっとお初なんで、ちょっと軽くちょっと
自己紹介。
そうですね。まあそうですね。まあ例のごとく無職なんですけど、でまあ無職で、最近のサブカル、そうですね。まあ僕もリップワンウィンクルちょっと遅ればせながら、
昨日リップワンウィンクル見た。
やっと見ましてですね。
どうでした。
どうでした。
まあこれ今日話します、この。
いや、まあちょっと軽く
聞きたい。
聞きたい。
まあとりあえず。隣で一緒に見に行ったそのマイルドヤンキー友達もがずっと泣いていて、でそして僕も終わった後ちょっとどうしていいか分かんなくて、
その泣いてるやつの対応に困った。
いやそれもあるんだけど、なんか俺自身もなんかもうなんか
すごく、あそこ、
いやすごくなんかもう気なんかなんか結構僕やっぱダメなんですよ。冒頭で結構そういう受難アウトとか、そういう展開が本当に苦手でどうしようって、で僕あの本当恥ずかしながらですね、本当だからそういう、まあ、いわゆる本当にちょっとだからまあなんて言ってか、そうだからそういうの弱くて、でこれちょっとどうなっちゃうんだろうと思って、でそれで見ててやっぱあの展開ですごく綺麗で、あの僕たちの失敗を歌うシーンがあり、で新宿の街でこう紛れるシーンがありって、そこからのなんかもう美しいものを見て、そしてまたああいう汚いなんか本当救いようのない生活から別世界に行って、でまたあの元の日常を持ってるけど、なんかこう光とか風が吹いてくるっていうのがすごくなんか僕の心に今すごくちょっと求めてるもので、4月に入ったので僕何にも買ってないんですよ。強いて言うなら僕はその後とかもう本当にアイドルぐらいしか行ってなくて、4月に入ってもアイドル
です。いいよ、
まあ多分聞かないと思いますって言うんですけど、サブカル成果がそれぐらいしかないんで、で僕その後リップワンキー見た後にこの虚無っていうかもう空っぽになんかどうしていいか分かんない心があって、ちょっとこの世界にまだ浸っていたいみたいな気持ちがあったんですけど、分かりますよね。
そうなんだよ。
で、あ、ね、そうなん、あんまり他の映画見たくなくなる
んだよ。そうなんですね。
そうそう、でやっぱりその後にでも悲しいことに、はい、30分後に僕の応援してるアイドルグループのライブがあると。
お
じゃあミックスタイガーファイヤーサイバーライバーって言わなきゃいけないって言って、 って行ったんだけど、うん、なんかちょっとなんか思ったよりそういう気持ちがちょっと高揚しちゃって、逆になんかもうミックスってこのタイガーファイヤーって言ってる最中にずっとリップボンウィンクルの映像、黒木春とかもうなんかこうアライゴーとかの顔がシュシュシュシュってこうカットバック系パパってできて、それでうわーってめっちゃ盛り上がってしまって、でしかも結局だから僕あこれもちょっと軽く話していただくと、僕全くお金ないんですよ、バイトしてないんで本当無職なんですけど、なんでそのアイドルにお金があるかっていうと、あのツイッターで SNS で知り合った、そうこれも繋がったんですよ、そうSNS でたまたま知り合ったあの方がいまして、僕その人が資金的援助を受けてるんですよ実は。その人が在宅でいわゆるあんまりライブに在宅オタクいわゆるライブにあんまり行けない人なんですよ、うんうんうん、だからその代わりにその人から僕はお金を銀行の口座に振り込んでもらって、そのお金で僕は接触しに行ってるんです。アイド
ル、これ黒木春さん
ですか。黒木春さんなんですよ実は。あの手振ってくださいって、これなんです。だから SNS で簡単に手に入ってしまったみたいな、そうSNS で簡単にお金が手に入ってしまったみたいな、そういう感じの感覚で、でも最近ちょっとまたちょっと真相があって、なんで普通そんな他にお金を渡さないじゃないですか、面識が全然ない人に、うんうん、なんでなんだって聞いたら、どうやら本当に忙しい人みたいで、同い年なんですけど、大学をにちゃんと返したんですけど、おばあちゃんがいて、なんか介護ずで、おばあちゃんがいて、いわゆる要介護が必要な人なんですけど、はいはい、でその人のお母さんがそのおばあちゃんを介護してたらしくて、それが精神的にもう参っちゃった介護疲れで、お母さんが実家に帰っちゃった、じゃあどうするか介護って言ったら、その人がやんなきゃいけなくなっちゃって、でその人がもう介護で今大学も辞めなきゃいけなくなっちゃって、就活もできなくなっちゃって、家でずっと軟禁されてるみたいな。
リップバムインクルッペ
ー、そうで、その人のお金を僕は使ってあのアイドルの現場に行ってると、でしかし僕も生活費もすらない、アイドルに行くお金もない、じゃあどうで、僕はその人、ちょっと本当に申し訳ないですけど、今日ここに来たの電車賃もなかったんですけど、その人の福祉その人のお金で今日僕はこういう電車で使ってきてる。
山田くんがなんか引いてる。
まだめちゃくちゃだね。
なんかすごいね、最近なんかリップウィンクルとかさ、マジカルガールとか、そこら辺のこうなんかお金がこう流れて、流れに流れて人が流れていく、あの感じを
再現してる。だからちょっとリンクするものがあって、うんうん、ちょっとだからいろいろと思わずにはいられない作品でしたね。
やっぱ東京ってやっぱよくわからない、そういう人のつながりっていうのがあるんですね。
だから東京はもう本当にいろんな人がいてっていう。
そうだね、うん、まあ、これを理解できないものを見る目で見て山田君がもう
そんなことないです、
化け物を見るけど、
いや僕もちょっとまあだからそういうまあちょっと救われたところはありますよ。
ああ、映画
に綾野剛とか見せて、俺も大丈夫なんだ、俺は綾野剛なんだと思って
綾野剛だよ
綾野剛が君で、黒木春が葵ちゃん、
いや黒木春がそう葵ちゃんで、
葵ちゃんっていうのは誰ですか。
あの僕の彼女なんですけど、どうかこれを聞かないことをちょっと祈って、
はい、聞いたらだってもう破局でしたこれ。
まあ大丈夫です、
この時点で。あ、大丈夫だ、
大丈夫ですけど、なぜか、あの、まあ、これ作り話かもしれないし、
ね、あ、そうです、そうです、
真相は、うん、ま
あ、葵ちゃん後でここ来るっていう、うん、
あ、だからそこ、だからそこからはもうこの話、
あ、そこからはもうこの話なんですよ。まあ、ちなみに、はい、ま、例のごとく2回目と同じ、1回目と同じか、はい、はい、バイト先、僕のバイト先かを、
金子くんのバイト先、
店名行っちゃっていいの、
店名行っちゃっていいんですか。
あ、全然
てめえ、
キキっていうところですね。
キキっていう
おかゆとか、ね、
おかゆ屋さん、すごいいい感じのお店で、
原宿にある、
原宿にあるキキというおかゆ屋で、
原宿
から、じゃあちょっとあの後半うるさくなるかもしれ
ない、まあ、開店前の、
開店前で、
本日じゃこの4人で、はい、お送りしていきます。
はい、
はいはい、で今日のテーマはズバリ、まあ個人的にすごい好きな映画なんだけど、でもなんかネットとかでその映画の評価見てみたら、すごいボロクソに叩かれてたっていうような作品ってあると思うんですよ。
ある、でも多分ここその話になったのは共通の記憶があるんだよね。
そうです、
それがなんですか、あのね、スターウォーズの、
あ、でもそれはまあ後で、
後で、
うん、それはちょっとでかすぎ
る、とりあえずあのさまつなところから
いく、さまつなところ意外とだから要はちっちゃい時に見ていたものがってことじゃない、
地に肘置く、
あ、でもそっ
ちちっちゃい頃シリーズ、
そのまあつまりちっちゃい頃になんかそのテレビとかで見て、ああ僕これすごい好きとか思ってたのが、なんか大学生ぐらいになって、まあ、高校大学生ぐらいでなんかしっかり映画を見るようになって、だんだんそういうその映画の作品の評価とか聞いたりすると、まあボロクソに、
なんならラジー賞とか撮ってたり、
撮ってたりするってことがあって、まあ、ちょっとそういう作品について
語っていこう、
まあちょっと僕たちで供養していこうというか、
供養
まあなんかちゃんと、
はい、
評価、個人的な評価をしていこうということなんですけども、じゃあまず金子さん何かありますか。
僕はあのでもこれ結構割と最近の映画なんですけど、アイカムウィズザレインっていう
あの
2009年
トラン・アン・ユン監督の ね,
ね,
あ
のね
あれノルウェーの森とか
ノルウェーの森とか撮った青いパパイヤの香りとか撮った監督のサスペンスアクション映画があって、もうイ・ビョンホンとあの誰だっけジョシュ・ハートのキムタクが出てる映画なんですけど
キムタク出てる
キムタクが出てるこれがね俺すごい好きなんですよね。でなんで好きかって言ったら、ね、まずなんかこうね要は例のごとくサスペンスアクションとか言っときながら難解な感じなんですよ。
なんかキリストの受難が、
うん、そう隠れテーマになって
めっちゃ画面に出てくるけどね。
そう
キリストみたいな最後キリストですみ
たいな。これだけ見てないのか。
まさしくもう直
輸
にも
程がある直輸にも程がある感じで、それでねなんかねあのもう多分榊原生徒に映画を撮らせたらこういう映画できるなって感じの映画なんです
ごい面白そう
です。いやだからなんか本当にバカっぽいだよ、なんかこう。
あそうだよね、うん、てか一歩間違えればバカっぽいっていうか素直にバカっぽいところもある
んです よ。であとねなんかね結構俺的に好きなのはその割と物のフェティシズムみたいなのがね結構あるんです。あの例えばオブジェなんか心臓の内臓のオブジェとか出てくるじゃん。ああいうのが
CL キラーが作
ったそうそう優勢からの豚 X とかすごい好きな。ああいうなんか特殊造形あとラストに出てくるあのフランシス・ベーコンのほらあの人間のあれを作
っそうですね
あの彫刻が出てくるじゃないですか、うん
人間の体で、
体で
お寄せ集め
て、なんだっけ、そういう体だね。
そうですね、一応。
その人死体を寄せ集めて作った。
にしてはめっちゃ綺麗だけど。
随分もう艶やかな感じ
で。死体を寄せ集めて作ったとか言ったら、完全にフランシス・ベーコンの絵画をそのまんまあの立体化したものなんだけど、そういうなんか、あのなんかこう、雑でなんか中二っぽい感じ。それでねかかってる音楽がね
レディオヘッドをはじめとするいやレディオヘッドはかっこいいけどレディオヘッドを映画にこ う,
そう
何こう何だろ う, こう決めで使うでもなくこうインストを使うでもなくなんかこうナチュラルになんかこうなんかかっこいいでしょみたいな感じで流すあの感じいいんだよ。
でもかっこいいんですよねやっぱりそれバカっぽい
バカっぽいよりはかっこよくてストーリーもねあれなんか要はなんかあのわざと難解にしてる感じなんだよね。
どういう話なんです
か。基本的になんかこうあのキムタクがなんかすごい超能力者なんだよね。
なんか人だからキリストなんの、うん、人を癒す
の。キムタクがキリストなんだ。
キムタクがキリストなん
だ。キップだけ締めるとその人の苦痛がキムタクに乗り移ってその人は楽になるみたいな。
最初になんかキムタクが汚え小屋みたいなところでそのなんかアジア人ベトナム人の子供みたいなのをめっちゃ抱きかかえながらなんか最初のあこれレイプしてんのかなキムタクが、ね、そうキムタクがなんかアジア人の男の子レイプしてる。かなり
罪なの本当に。すごい映画だなと思って。
おお大変大変ったら癒してたっていうのがよ
く癒されてたんじゃなくて癒してたって。
あのほらおついちのであったじゃん。
え
キッズっていうほら。
これおついちあんま読んでない
か。おついちのあの玉木圭っていうやつ。玉木圭じゃないわ。玉木圭は俺の中学の同級生
だよ。玉木圭
入れたが。あのほらなあのほらあいつあの名前出てこない小池徹平と。なんあいつ
ウェンツ
じゃなくてこれあの朝が来たの
春
じゃない男
玉木浩二
玉木浩二じゃねえよ
玉木浩二なんだっけ
玉木
浩二鹿のやつだ
ろ鹿のやつ
鹿なんだっけちょっとバカな名前鹿のやつだろ鹿でいいよ
鹿の人が出てるそういう映画があった人の傷を癒すことができる要はその能力の持ち主、
はいはいはい、
でそれをなんかこう探すんですよね。
お父さんから依頼受けん
だよ、ね、そうジョシュ・ハートネットが、うんうん、俺よく覚えてるんですよ5年前ぐらいに見たんだけど、ね、ジョシュ・ハートネットが依頼を受けるんですよ、うん、探偵なんだよ、
うんうん、
だいいよね探偵っていう設定が、
まあ、昔になんかちょっとトラウマを背負って、うんうんうん、刑事を辞めた
ちょっとノワールっぽい
そうノワール
てか黒崎良っぽい感じ
だったんですよ。でそれが追うんだけどそこになんかイ・ビョンホン演じるマフィアが あれどういう形で絡んでくるんですか。
もう全然昨日見たけどあんま覚えてない。
あれはだからイ・ビョンホン演じるマフィアが囲ってる女が脱走してそこでたまたまでそこの行き着いた先がたまたまキムタクの元でみたいな。
それでなんかこうコロコロコロ
ちょっとコロコロコロコロ
全然ね話が進まない
話が進まない
っていう進まないダラダラっとしたサスペンスでね。
あのなんかねそのね、やっぱりキムタク探す探偵側の方もお前真面目にそれ探してんのか適当に橋の上に立って双眼鏡で見てるだけ
だからそうだよ、ね、
お前それ何をやってるんだっていう何の意味があるんだっていうツ
ッコミ動画が
満載なんですけど
で多分なんか恥ずいてるんだけどあれ要はキムタクがああいうだったらって要は製薬会社の社長じゃないですか親が。
ああ
多分なんか薬の
効果そうです
っていう感じ
で思いましたね、
うん、あじゃあ SF なんだな
基本 SF で、うん、なんかそれを
なんかこれなんか SF 多分そういう設定があったんだろうけど、はいはい、その設定のままだとあまりにも感じっていう感じじゃないみたいな感じで切っちゃったみたいな感じがすごいあるね。
だからちょっとでもすごい傑作な感じ、すごい
だから傑作じゃないんだよこれが。
え違うん
です。えでも結構傑作じゃない。
でもね
昨日見たけど
面白かった
です。でもそう全体の空気感はすごいちゃんと統一されてて、うん、いい作品だと思うんですけどね、うん、
評判悪い、
評判悪いみたいですね。
意味不明なアート映画みたいな、
うん、いや意味不明なアート映画だからいいっていうか、
いいっていう、
だからこそそんな何かもなく不可もない感じじゃない。こんな、
まあでもだから
キムタクだから。
でもこの映画で多分確認みんなが再確認したと思うのはキムタクが素晴らしい。
キムタクすげえ。
素晴らしい本当それは。
キムタクって泥まみれになって子供レイプしてるみたいな感じになって、最後ウジ虫だらけになって、
そう
ぐっちゃぐちゃになるからね。
だってキムタクの目の中にウジ虫が出て
る。そう、
入ってる。そう本物が、本物のウジ虫。
体中の
体ついて。
今でかいムカデとかが。
ヒルマークスのヒルマークスで今感想をちょっと見てたんですけど、これもウジ虫映画。ちょっと分かりにくいよ。星5つ中。1.6
低い
っていう評価
でも、
なんやこれホモ映画か。とにかくイケメン3人がやたら脱いで肉体をア
ピール。ああそうだね。
でも星2.5、まあ、肉体的な観点でもそういう人間の彫刻であったりとか肌が出てきたりとか、やたら肌は出てきましたよね、意図的な
もの。だってねやっぱりね、俺が何に一番惹かれたってね、あれ90年代にサイコサスペンスっていうね、ジャンルが流行ったじゃないですか。あの感じがすごいあって、
それすごいいいね。
フォーとかキューブとか、
うん、そうあれ、あそこまで行くと
ザセルとかなんかそういう、
ザセルは多分ギリ90年だったらあれですよ、羊たちの沈黙に始まって、
多重人格探偵サイコ
サイコとか、X ファイルとか、
うんうんうん、
あとね、ナイトヘッドってあったんですよ、昔のドラマで、うん、トヨエツが出てる超能力者の、なんかそういうね、なんかこう日本とか、まあ世界中に流行った B 級サイコサスペンスみたいな匂いが、懐かしい匂いがあって、
うん、
あとはなんていうの、まあちょっとエヴァとかさ、
うんうんうん、
あのなんかやたらわざとキリスト教とか入れて陰影とか入れてなんか深く、
ああ
深く見せ嫌な感じが、あら90年代っぽくていいなっていうのに俺はすごい、うん、だから
なんか無駄にこう十字架のなんか、
うんうんうん、
十字架の絵面が出て
ボンボンボンボンって
見たら十字架やたらモチ
ーフ、十字路の真ん中でこうビル群をこう下から上を眺めると十字架に見えるみたいな、
そ
ういう
赤かみたいな
ラストカットも十字架みたいな、
十字架
みたいな。
でも結構そういうのの発端ってツインピークスみたいな、
ね、あ、そうそうそう、そういう感じよ本当に、うん、
ツインピークスから割となんかそういう話、ちっちゃい事件からどんどん話広がってったりとか、うん、そこに超能力入ってきたりとかってするのってね、うん、かなっていう、
まあ、いかもウィザリーに関しては完全にその探偵小説とか ノワールとか SF とかそういう B 級のガジェットを使ってなんかこうなんか多分作者的にいろいろ込めたみたいな、アート的な思いを込めましたみたいな感じがするけど、やっぱなんかちょっと中二感、
まあ、全体を通すのはすごい中二で、うん、まあ筋もそんなに明確なそうがっしりとした強固なものがあるってわけじゃないんだけど、うん、シーン一つ一つを切り抜いて見てみれば結構いい
姿勢
だったんですよ。イ・ビョンホンが脱いでこうだからその部下をそう粛清みたいな、まあ、こう処刑するシーンがあって、そこはすごい
よね。あそこ
そうなんか要は部下がそういう白い袋に詰められてでこうブルブルブルブル震えて今からイ・ビョンホンに殺されるっていう、でそれでこうイ・ビョンホンがハンマーを振り下ろした瞬間にカット変わって、
ほうほう、
もうなぜかイ・ビョンホンがもう脱いでて、
な
そ一瞬でもうパッて脱いでて、
はいはい、
で血まみれになってると、あもう処刑が終わったのかと思って、そしたらこう指輪を外して、でパッてカット変わったら、その白い袋に入ってる部下はもう痙攣してて、で下あたり血まみれになってて、でイ・ビョンホン の, そ の, あの強固なこう彫刻のようなネクタイに返り血があって、でこうイ・ビョンホンがこうやってじろじろ見ながら振り下ろそうとするんだけど、その血だまりで滑ってこうって転ぶみたいな、それでも何回もこうやってやろうとするこの肉体の動きみたいなのがすごくやっぱり あって、そういうシーン一つ一つの肉体の扱い方がすごい上手いなと思います。
黒沢清っぽいってさっき武井さん言ってたけど、そんな感じある。
黒沢清のなんかあの OVA 作品で、うん、修羅の狼、蛇の道、蜘蛛の瞳っていうなんか、
うんうんうん、
すごいなんか傑作と言われてる
シリーズ、
そうなんか
アイカショ
ノワールなんかなんだろう、サイコサスペンス、なんかよくわかんない、うん、
サイコサスペンス、
わけなんかわけわかん、本当にわけわかんないハッとするようなカットがいっぱい出てくる、まあ、ビデオが2本あるんだけど、それにすごい近い匂いがある
っていう感じ。
まあ、あとはやっぱりちょっとこれちょっと話しとれるんですけど、キムタクのさっきの演技について研究したんですけど、ミスと思ったのはやっぱキムタクってすごく本当松田優作の影響を受けてる
っていう、松田優作のさモノマネしてる
よね、モノマネしてるんですよねけどでもやっぱりちゃんと演技力はすごい本当に評価されてしかるべきだと思うし、でもやっぱりそれを背景にはやっぱり、まあ、松田優作ってまあいわゆる在日の方じゃないですか、うんうんうんうん、でキムタクもまあいわゆるそういう風に噂が、
あそう、
木村だし、 名字が。
あ、そうなん
だ。そういうそういう結構境遇とかも重ねて、やっぱキムタクの松田優作に対しての思い出って、
あれ
そういうものなんじゃないかなと思って、一回だって、
こんななんか
ナショナルな。俺結構ちょっと、あの、またこれ、オリムシャ2ってゲームがあって、それが、あの、主演がいわゆるモーションキャプチャー、これ松田優作が主人公なんです
よ。あ、そうそうそう。
それの声を竹中直人がやってて、俺だから竹中直人そっから好きになって、おすげえ、これの人松田優作の声こんな上手いなと思って、でそっから探偵物語とかに移って松田優作のファンになって、でそれで結構前にキムタクがラジオ番組で松田優作のモノマネやってたんですよ。
それ普通にキムタクが喋ってるんじゃなくて、
キムタクが松田優作のモノマネをやるやるって言ってやるんですよ。
変わんのかよそれ。
そしたら本当に松田優作まんまで、あの竹中が直とかもう何なんだお前もう帰れみたいな感じで、それよくあれで噛まれたなみたいな感じぐらいうまくて、やっぱりこの人相当そう松田優作フリークなんじゃないかなって思う。だからそれ今回この映画、僕これそう今回だからそれちょっと結構割と最近見たんですけど、あ、やっぱり再認識したなって思いましたね、この映画。
なるほど。
そうそう、チームもあった。
そのモノマネをしている亀梨和也
っていう、そう、だからもう何世代にもわたって、
何世代
の
作の劣化コピーが、
劣化コピー
が、ちょっと怖いね、なんかそれ。
でも周り回って結局、なんかまた新たなオリジナルに行き着くのかもしれない。
でも、あ、松井さんではやっぱリップバミンクルで思い出しませんでした。
そうですね、
やっぱり
そうなんですよね。
思い出す人は思い出すん
だよ。リップバンオインクラ
ね、
あなたなんか、あ、おかしいこと、なんかそうリップバミンクラ最初話した時になんかおかしいこと言ってる金子くんみたいな感じだったけど、
そうやね、
そこ想像しちゃいます、
ね、リップバミンクルは。
あ、松田さん関係なかったじゃねえ
か。いやすげえ、なんか
関係なかっただろ
う。あれのリップバンウィンクルっていうあの固有名詞のこのイメージが本当にあれのシーンがちょっと強すぎて、
そう
これで終わりって避けたあれがね、やっぱ強いんですよ。
そう、ぜひ見てください。ああ、矢印すべし、
はい、アイカムウィズアレインと、じゃあ
矢
印すべし、
でもアイカムウィズアレインならじゃあここぐらいでいいのかな。
ああじゃあ次、じゃあ竹木さん何かありますか。
何ううどれにしよう。2000年代でいうと、まあ、これすごい世紀のクソ映画って本当に言われてて、あのかのライムスター歌丸さんもなんかシネマハスラーやるまではダントツで人生ワースト映画って言ってた一本なんですけど、まあ僕が好きなのは踊る大捜査線ザ・ムービー2、
踊る大捜査線
レインボーブリッジを封鎖せよですね。まあ、これ多分まあ普通に中学生の時にそのリアルタイムでこうなんかテレビでこう踊る大捜査線のこうなんかドラマの再放送やっててなんかそこで初めて見て、これめっちゃ面白いじゃないかなと思ったら、ちょうどその時にそのタイミングでやって見に行って、でそれで見に行ったからっていうまあのがあるからだと思うんですけど、あれなんか何がクソかって言われてるの。
あ、今ちょっと今ネットで、あ、なんかちょっと喋ってる、なんかちょっと喋ってる、
はい、
すみません。
ちょっと
何がクソだ、はい、踊る大捜査
線2、3はねクソだったんだな俺は。結構ずっとなんか小田裕二がなんかこう木で
だからそのなんか
シャッターを叩いて、
そうなんかその、うん、踊るだけに言えたことじゃなくて、そのなんか日本のいわゆるクソ映画全般に言えることだと思うんだけど、そうなんか行き当たりばったりでやって、 なおかつなんか精神論でこう決めつけてこれはこうだっつって、なんかこうなんとなく感動的な雰囲気になって終わるみたいなのが、まあののもう究極体がこの踊る2みたいなところあるからかな。
あ、国もあります、
はい、あります、
ね、あるって俺も結構今割といまだに そんな好きかもしれないぐらいな感じ。なんか要は何が
踊る2ってそもそもどういう話でしたっけ。
え、いや
なんか
話はね、
話はなんかその湾岸署内、まあ、だからいわゆるお台場で連続でなんかこう3つか4つぐらい事件が起きて、うん、でそれがこう最大のこう観光客であふれる大型連休と重なっちゃうみたいなのが大筋だったかな、
うん、なんかね俺が好きな、なんかやっぱ24時間テレビ見てる感じ。
あ、そう、なんかね、みんなそこに集まってるみたいな。そうそうそう、
日本の一番長い日みたいな。
東京の若者の全てがここに集まっていますかみたいなのがあるんで、
よく言えば、そう、日本の一番長い日、まあ言ってしまえばみんな大運動会みたいな。
日本の一番長い日ものってさ、はい、結構やっぱ日本映画ってよくあるけどさ、ああ割となんだろう、ダサくにもなりがちっていうかさ、ああ結構難しいよね、なんかね、
うん、
日本の一番長い日、あ、岡本喜八の方、まあ、特に、まあ、俺すごい好きだけど、
まあでも要はでもなんか話の作劇がクソだってことだよね、多分言ってたことは。まあ、でも倫理的にやっぱ受け付けないみたいなところは、ね、例えばネットやってるやつ全員犯罪者みたいな、
それはなんか踊りのドラマ版からあったんだけど、
うん、ずっと
基本的にアニメオタクイコール性犯罪者みたいな、
そうそうそう、でもそういう時代で、
まあね、うん、そう雰囲気
的に今でこそちょっとやっぱりそういうあれ、
あとなんかもうキャリだとノンキャリの、
あ、そうそうそう、
最初はドラマの時は割と新鮮だったんだけど、なんかこう映画になるとちょっともう行き過ぎちゃって、なんかこの
マヤミキとかマジ何なんだみたいな。
だから結構フミニズム的な部分で批判されてて、
批判されたりする
。
女は黙ってろ
みたいな、女上司は無能みたいな感じで描かれちゃってて、それに対してどうなんだっていう批判と、まあ、あとあの自衛隊、あれなんだっけ、機動隊か、
サットみたいなのが出
てね、サットが最終的に事故の判断に任せるっていう。
あ、そう、室井さんにこう、はいはい、なんか聞くんだよね、青島がこう無線で、室井さんどうしたらいいんですかって言ったら、現場の判断に任せるって、それがいい感じで描かれてるみたいな。みんなそれぞれ実習的 なんかその両親に沿って行動しろって言って、それでみんな行くぜみたいな、わーって行くみたいな、
うん、それはそれまでのはその思うように自分の思うように操作ができないっていう稼がってからのバンっていう、だからもうそんなにね、まあ確かに無責任だと思うけど、うん、だからそこでまあ興奮するのはまあ分からなくもないような気がする。
だからそこにじゃあ文句をつけるっていうのは結構あれですか、結構
まあ、いや文句つけると思う、いや言いがかりじゃないと思う、全然言いがかりじゃないと思うけど、まあまあ擁護 できる面もあるよっていう、
うん、
あとやっぱり好きなのはやっぱあのね、お祭り感ですね、やっぱ、
うん、まあそうだよね、てか逆にお祭り感以外褒めるとこねえんじゃない。ただそのお祭り感がすごいんだよね、
うん、
なんかその今までっていうか、そのテレビ版とあのムービー1ぐらいまではさ、あれ言ってもまださ、こう空き地所って言われてたじゃん、あのお台場、うん、お台場っていうか、うん、湾岸所とお台場がなんかすごいもう空き地だらけで、でもそこがなんかやっとこう今みたいなこうさ、なんかいろいろ商業施設とかできて、うん、観光地化されて、なんかすごいこう湾岸所が盛り上がってるみたいなところが始まるの、うん、もうなんか観光客がこう道を教えてくださいみたいな、うん、来てたり、なんかその駅前ではすごいティッシュとかいろんなもん配ってたりっていうところから始まって、うん、なんかあ、ここでなんか面白いこと起きんじゃねえかって、そのやっぱ劇場版ですよ感みたいな、
あ、劇場版感
のがすごい強いから、まあ、その雰囲気にやられちゃったみたいなとこあるから
、うん、ありますね。だから、うん、どこに見に行きました？
いや俺ね5回見に行ったんだよ。
え、そんなに？
いや本当に好きすぎて。
お台場に見に行きました。
お台場には行ってない。
お台場に見に行った
の？お台場に俺ね、あの見たのは、でも最初に見たのいつだろう、テレビかな、うん、
俺
でもあのお台場シネマメディアージュでよく家族で週末行ってたんですよ。
なんかお前さ、お台場ノスタルジーみたいな、
ちょっとあるよね、
なんか お台場行くと懐かしくなるんでしょ。
そう、ちょっと懐かしくなる。
俺全然わかんないです
よ。あ、結構ちょっとわかるかもしれない。
わかる。なんか、なんだろう。そう、なんか週末とかね、結構ね、うん、俺ディズニーランドとかも懐かしくなる、よく
行ってた。あ、それはわかるけど、でもなんか前俺武木さんと万博記念公園に行ってきた、うん、俺お台場のね行った時の感覚とねちょっと似てた。万博記念公園、俺の中でお台場ってなんかあの今の場所じゃなくてちょっと昔の場所感があるから、
2000年ぐらい
のなんか その時はなんか行けてる場所だったんだけど、今なんかそんなに行けてる場所じゃないかなって俺はちょっと勝手に、ちょっと
行けてる場所ではないよね、
ね、
多分
か、そうだ、ね、読売ランドに遊びに行くみたいな感覚に近い、うん、
そこまでか。
いや結構やっぱり
でも行くとなるとやっぱり電車じゃなくてやっぱ車で行かないと。
ああそうだよね、
でも結構電車で行くぐらい、
でも電車だったらだって1時間も2時間も
遠いし、
いやそんなかかんねえよ、
そんなかかん
ねえ、だ電車賃がめっちゃ高い、
そうそうそう、600、800ぐらい、ね、
変な電車乗んなきゃいけない、ね、
そうそう、
臨海線かゆりか
も、だから車でブーンって家族乗ったらさ30分ぐらいで着くでしょ、
うん、まあまあ割と早めに着く、う
ん、ね、なんか俺結構なんか太陽の塔とフジテレビの球体は結構同じ感じ、
うん、確かになんかあのフジテレビの球体見るといまだにこち亀でこうあの球体が出てるっていうあれしか出てこないっていうのは
あります。次の作品じゃあ、
僕ちょっと悩んでて、
じゃ金田君の思い出、うん、
これちょっとこれも、うん、ですね、僕やっぱ思い出の映画でスモールソルジャーズって
あ
った
の、あれクソ映画じゃないでしょ、クソ映画じゃないでしょ
って思ったんだけど、うん、俺とあよくやっぱこの4人は分かってるんですよ、
冗談っての、
うん、ね、冗談って
だね、そうかの有名な、
そうあれ後で気づいたよね、
そうなん
これ冗談って
か、そうなんだ、
知らなかった。でも僕身の回りでこれを出すとまず誰も見てないと、
嘘つけ、
いやテレビでやってたの、テレビで思
い出して全員見てんだろあれ、
テレビで思い出して話してみって、うん、本当全員誰も見てない、俺と中にはトイストーリーすげえ、
ああそうだよね、
だからトイスト、
絶対トイストーリーの死後の家を2時間やるみたいな、
そうそうそうそうそうそう、
でまずちょっと俺らの世代としてあの、うん、トイストーリーのアンディ君と一緒に成長してきてるから、
そう、
ね、僕たちはアンディ君と同級生なんですけど、アンディ君ってトイストーリーの主人公で、あのウッディとかバズとかを持ってる男の子、
はいはいはい、
でもその同級生の僕としてはそのスモールソルジャーズってあれだよね、トイストーリーの裏っていうか、
そ
う裏トイスト バイオレンス、
結構バイオレンスあの腕がもげたりとかおもちゃのとかそういう描写が結構あって、
バズに殺されかけるっていう
感じですね。 いやその描写の一つ一つも結構やっぱりワクワクさせるんですよね、冗談っていうから
全然覚えてない、
おもちゃ同士が戦争したりとか、うんうん、で僕はやっぱりそれあの技量を持ってて、それ海外版で全部英語だったんですけど、何を言ったのか全然わかんないけど、もうずっと繰り返し見てて、最初とかおもちゃのこういう CM が入ったりとかしてて、海外のビデオで、であの最初の覚えてますかね、なんか最初あのおもちゃの製造ラインみたいな、
ああ、それ
それでででででとでとかってあのミュージックとともにあの IC チップがどんどんこう埋め込まれて
みたいな、あれに軍事用のデータが入っちゃってるから、
それでこうおもちゃがこう暴れて、
スモールソルジャーズって映画は一応あらすじを説明すると、その人形兵隊の人形をおもちゃの人形を作ってる会社があるんですけど、そこがなんかそのリアリティを出すために IC チップを入れようって言って作るんですよ。でその IC チップは軍事用のチップで、まあ、要はそのすごい高性能なものだったと、高性能で凶暴な人形ができるチップで、まあ、要はそのミニターミネーターみたいなのを大量に作っちゃってでもなんかそれを買った男の子の家で、まあ、そのミニターミネーターたちが暴れ始めて、
あれ家がおもちゃなんだっけ、
家
は普通のもの、家がおもちゃ屋なのはあれコロコロコミックに連載されてた、え知らない、コロコロコミックにあれの漫画版載ってたの知らない、
知らない
前後編でこう2ヶ月にわたって、それが日本にちょっと改編されてるんだよ、日本の実家がおもちゃ屋の少年に改編されてるバージョンがあるんだけど、
タミヤ的な感じですか、
タミヤ的な
タリンホーム、
でもコロコロコミックのお箱ですからね、やっぱそのおもちゃを悪用する連中っていう、兵器利用する敵とか出てきますからね、
ミニ四駆は人殺しの道具じゃない、
人殺しの道具じゃない殺せねえよ、
おもちゃ同士のとか戦争ってやっぱ家の中で行われるから、そのギミックとかすごい面白くて、家の家具を利用してとか、こうそういうちょっとこう小規模な戦争なんだけど、やっぱそういうちょっとアイデアとかたくさんあって、
結構怖いね、ミキサーでなんか
手とか、そう、うん、結構おもちゃがえぐいことしてくるって、うん、一歩間違えたら大惨事っていうことをしてきて、ね、そういうハラハラ感もうちょっとトイストーリーじゃみたいなハートフルな感じとはやっぱ別のそうベクトリーですごい 見応えのある
良
作と思ってるんですけど、僕の身の回り、まあ、今この3人は共感してくれたんですけど、なかなかやっぱり評価どうなんですかね、
すご
い評価は多分悪くないと思うんですよ、多分そうそう、レビューの件数が何件ぐらいなんですかね、
ちょっと待って、その
スモールソルジャーズの評価多分があれだったら、ちょっとそれこそアルマゲドンの話をしようかなとかって思ったぐらいで、あれこそなんかもうよく世に言う一番の打作っていうふうに言われてますけど、
なるほど、まあ、ちょっと僕としてもスモールソルジャーもしかすると性的な原体験に、
そうそう、
あたえなにおもちゃに
こう、いやあのなんかあの幼なじみの女の子が、はい、あの改造されたバービー人形、知性を持ったバービー人形に捕まって椅子に縛られて、
はいはいはい、
なんかすごいこのバービー人形たちにいじめられるっていう、はいはい、なんか
疲れたバービー人形勝手に家をクラブみたいにするんだよ、
そうクラブみたいにして、そうそうそう、でやめてみたいなこと縛られてる女の子の周りでこうマジビッチとかしたこうバービー人形たちがその女の子に嫌がらせをする
あそうそう、でその1回ではなんかその親父がなんか第二次世界大戦の戦争のフィルム見てんだよね、
なんか俺結構あれですね、なんかたまに実写の触手物の AV とか見ちゃうんですけどやっぱそういうの、
あるあります、
原体験って俺結構実はスモールソルジャーズによって培われた部分はあるかな、
山田くんなんか性のなんか初体験になった作品多すぎね
結構、まあ、あとゲットバッカーズとか、まあ、そうです、
初カウパーだって
初カウパ
ー、まあ、金子くんはウルトラマンですよ、
ウルトラマン、
ただ、うん、大月健二もウルトラマン、
ウルトラマンくしくも偶然
で、まあ、でも結構やっぱ高い
全身体
スペック高いですか、
うん、
レビュー件数何件ぐらいあります
か、結構でも63、
ああよかった、
今みんなの映画レビューのサイトで見てます、ま
あ、一応でもあのちゃんとした名作の部類には入ってるってことじゃないの、
あ、
うん、
あ
かなり好きです、何がいいのかと聞かれたらとにかくこんなんが好きとしか答えようがない面白さです、はっきり言っていろいろ考えずにただこのビジュアルとノリを楽しみましたとか、
まあよかった、あじゃあ良作なんですね、今回の話にちょっとそれちゃいましたけど、これがちょっと良作って知れてよかった
です、まあ、でも割と、まあ、認知されてない、
そうなんですね、もっと評価されてる、うん、なんならもうトイストーリーと同じぐらいの感じで、うん、二大巨頭みたいな感じで出てきてもいいんじゃないかなと思ったんですけどね、
ダメだね、
ちょっとね、いい感じ、
俺も見た、絶対見たけど全然思い出せない今の話、
まだもうなくなって水曜洋画劇場で結構やってた気がするんで、
やってた気がするな、
まあ、あれすごいいい絵な、
じゃあなんか
まあ、あとまあでも結構今回っていうかこれの企画割とね思いつきだったのが実写版のキャシャーンっていうのがやっぱありますよね、
だそうです、
僕見てないんですけどどうなんですか、
見てるんです
キャシャーン、え見てないの、
見てないです、ね、あこの二人はもう
あのねアイカム・ウィズ・ザ・レイに感じたのとちょっと近いんですけど、ホントに
だって俺キャシャーン見たの小学校5年生の夏ってまあで時 で俺まずその小学校5年生の夏って結構重要で、なんでかっていうとイノセンスを見たんだよ、
あ
でこれ映画見たりとか漫画読んだりとか 結構なんかそのちょっとそういうことするきっかけって多分小5の夏にイノセンスを見て、そっから遡って広角機動隊を見て、でなんか微妙にその時期からライトノベルとかも読むようになって、あ、まあ、ライトノベルからただ普通の小説も読んだりとかしてたんだけど、でなんかねキャシャーンとね、実写版のキャシャーン、実写版のキャシャーンってあの監督が、
ま
あ、
キリヤカズア
キ、キリヤカズアキ
初監督だよね、
初監督作品、
初監督なんだね。
で
リップワンに出てたの、
あ、リップワンウィンクル出てたキャシャーン、それはちょっと前回詳しく話したんで、ね、はい、聞いていただいて
復習しとくの、はい、
まあ、もともとタツノコプロ の, あのテレビアニメを元にその実写キャシャーン、
工業制作費いくら、
制作費
5億ぐらいじゃない確か、
そんな153億円、
あ、
制作費6億円、興行収入153億円、
あ、儲かってはいる、儲かってる、
めちゃくちゃ儲かってる、
黒なんですね一応じゃあ、
う
ん、
でもそんなこと言ったら踊るだって、
あ、そうかそうか、
日本映画史上最高と言われていた当時、う
ん、まあ、まあ、大多数の人が見た結果、
見た結果ボロクソに言われる、
まあキャシャーン、まあそのアクション、まあ、キャシャーンの実写っていうので多分それを期待して見に行った俺は全然キャシャーンの実写とか関係なしに、うん、まあそのイノセンスやっぱ何が好きかって、やっぱそのハードな、まあSF であり、うん、さらに結構ノワールでありっていうところで、やっぱ今思うとそういう風に惹かれたんだろうなってなるんだけど、まあ、なんか単純になんか小学校の俺が何惹かれたかって、なんかそのすごい難しそうなことをかっこいいこと言ってる感じ
が、
なんかその春の日やあの横の世と馬車を借りかみたいなことを大塚明夫を覚えて言ってる、なんかこうサイボーグとか、うわなんかすげえ頭良さそうみたいな感じが超かっこよかったんですけど、まあ、結構それに近い泉、
この間あんた演劇でバトをやってました、
あ、僕あの、はい、金子さんがね書いたんでバトやってましたけど、僕バト役、
バト役なんて
一瞬でした
よね、ネタだよあの、ね、
ネタを
挟んだだけだよ、
広角な人だとかっていう
やりましたけど、まあでも、まあ、結構それに近い感じのキャシャーンはすごい好きで、なんか結構あれだよね、あのアクションとかじゃなくて割とその難しいこと言ってる絵とか、あと世紀末感、
うん、
大敗した未来感っていうの、俺大塚秀治、
うん、
なんだっけ、あの大塚秀治だっけ、あのおじいちゃん、
大塚、あ、大塚秀治、あの、はいはいはい、
大滝、
大塚秀治、まあ、大塚秀治でいいんじゃない、
違う、あのあれだ、あの出てくるじゃん、あのおじいちゃん、うーみたいな、おじいちゃん、俺役者のやばい、
誰だっけ、
だからほら、いるじゃん、
原田芳雄
じゃん、原田、おじいちゃん出てきたじゃん、おじいちゃん、おじいちゃんだよ
キャシャンのおじいちゃん、
キャシャンのおじいちゃんで、だからほらなんか、あ、大滝秀治が、
あ、大滝秀治、あ、そう、あ、大滝秀治、
大滝秀治がなんかこうパイプに繋がれてなんか修行修行言ってる感じとか、なんかちょっと226事件に絡めてるんだよね、キャシャン、
あ、そうなんだ、
だその腐敗しきったその権力に対して不満を抱えてる軍部っていう、なんか独自に作ったのがキャシャンであり、腎臓細胞でみたいな設定が結構な設定であって、
あ、これ世間的にはさ、キャシャンってさ、なんかその低評価だけど、どこら辺がダメだって言われてんの、
やっぱあの難解ぶってるけど中身のないストーリーとあとは、要はなんか中二なんですよね、完全に、うんうん、セリフとかが、
じゃあそのまんまアイカムウィズザレインじゃない、
だからそう、ちょっとね、ちょっと聞かれるところ、
そう、俺ボロボロになったあの唐沢俊明が、うん、まあ、唐沢俊明はその人造人間で、まあ、人造人間で作られたけど、こう人間にひどい目に、まあ、いじめられてというか、まあ、それで人間に復讐する人なんですけど、そいつがもう、もうボロボロに、もう人間に命を狙われながら、なんとかこう逃げてこう山奥の教会みたいなところに行って、まあ、そこに実はそのかつての戦争の時に使ってた兵器が残ってて、まあ、それを使って人類に復讐するんですけど、なんかもうそこでボロボロになった唐沢俊明が人類を抹殺するっていうのもね、すごくっかーと
思って普通に面白そうだ、
面白いと思うんだけどね、今見てるの、まあ、226事件ってなってさらに興味が湧きましたね、目的に、あとはなんあとさ、俺宇多田ヒカルのあの歌がね、すごいよ、
あ、いい、あのみんなの、
まあ、あれ結構好きすぎて俺ピアノ弾けるもん今、
え、
うん、
本当ですか、
ピアノ弾けたの、
ピアノ弾けます、なんか発表会でやったんですよ、あの学校の発表会で、僕キャシャンみたいな、すごいいいなと一人でピアノやってた、
あ、
すごい、
今ちょっとあの悪い評価が出てきたんでちょっと今ネットで今悪い評価見つけました、テーマが時代遅れ、主張がストレートすぎる、監督の自己満足的な映画、全てが中途半端、脚本がダメ、キャシャーンと名乗るべきじゃない、キャシャーンと名乗るべきじゃないっていうのは確かにあるかも、
キャシャーンってさ、キャシャーンってそんなにあれなのかな、だからガッチャマンだったら分かるんだよ、
あ、
まだあのメジャー感 あでもキャシャーンって
でも一番多かったのは原作と内容が違うっていうのがやっぱ、
なるほどね、
そう、
なるほど、でも新生キャシャーンって感じでよかったですね。
うん、まあなんかでもほらあの後のさほらノーランのバットマンとかさ、なんかその悩む系ヒーローのな流れにはあるっちゃ
あるよね。でもバットマンノーランのバットマンビギンズだってあれ評価低いもんね。
うん、
あですね。
あ、
うん、
あれも山奥の教会っていうか行くし、
そちらですねテンプルに行って。
あの人たちバットマンビギンズも超好き。あビギンズじゃねえわ。あのダークナイトライズ。
あ、あそれは大好き。
僕も大好きです。
それ嫌い。
でもこの人一人ね山田君嫌いでね。
俺も見てない。それは今度改めてダークナイトライズ行くまで。
そうですね。いやこんなのはもうだって3年前の話だと思う。3年前か。
なんで今すんだよ
絶妙なタイミングで。
あ、ほらバットマン VS スーパーマン、
そうそうそう、スーパーマンやってますね。
やりました、はい、まあ実際に置いといて、はいはい、まあでもあと宇多田ヒカルの曲がね本当にね誰かの願いが叶う頃っていうのが、俺結構やっぱあれ映画見なくてもなんかあの映画の映像にやっぱあの、ね、宇多田ヒカルのこう、うん、ちゃんちゃんちゃんちゃんってあのねかかるだけで結構いい、
うん、あの当時やっぱニュースですごい取りもういっぱい歌う光とかいろいろ
後に結婚する
からね。その前から結構ニュースにもなってて、だそういうニュースの作用もあって多分こんだけの興行成績になったんじゃないかなと思うけど、宇多田ヒカルさんのやっぱ力の偉大さに改めて、
宇多田ヒカル主題歌のものって大体いいよね。
それエヴァとかも、
あそうエヴァもそう、
ね、キングダムハーツとか
キングダムハーツ光ですね。
そうですね、まあ最近、まあ、キャシャンつながりでいうと俺と武木さん大阪旅行に行った時に、ああ新世界国際っていう、まあ、僕が大阪行く時必ず行く、まあ、本当に発展場で
ひどかったねあの劇場は。
ボロボロの、まあ、マジでグラインドハウス、マジでグラインドハウスみたいなのがあって、まあ、そこであ のラストナイツって桐谷監督の最新作、
ああどう俺全部寝ちゃったんだよ。
でも、ね、まあ、夜中見てたんで、でまあ
どう、
まあ、中心蔵なんだよね、
うん、
なんか全体的に色が白黒、白黒じゃないけどこう
モノ霧みたいな
モノトーンな感じの
中心蔵
で、まあ、もうラストナイツの内容よりねラストナイツ見てる時に横にいたおっさんがずっと缶チューハイ飲んでたんだけど、うん、3分の2ぐらい終わったところでゲロ吐き始めてあのでえゲロ吐いたらさトイレ行くじゃん、ずーっとゲロ吐きながら映画見てて
そうでしょ、
いや本当にこの映画館めちゃくちゃだなと。
あ、本当めちゃくちゃだよね。びっくりしたの結構。なんかもう横のなんかサイドの席でなんか普通にホモの人たちが本当にブチューみたいなこうキスしてなんかいじくり合ってるし、女装のおっさんがさこうなんか女子トイレに入ってはまたその後ってさ何人かこう入ってったりとか。
そんなところはあるんですか、です、
ね、
本当に
まだあったんだね。
で館内放送がやっぱ一番火出てて、やっぱりその映画始まる前って基本やっぱその椅子前の人の椅子蹴らないとか、ね、食べる時、あ食べ物とかの音には気をつけようとか、
大事なことですね、
携帯電話で電源切ろうとか言うじゃないですか、うん、違う、始まる前に何がかかるかっていうと、え劇場内で暴力を見かける暴力を振るわれた場合は直ちに警察に連絡しましょう。
係員じゃなくて警察普通は係に助けを求めるけど係は知らねえよ、自分で交番まで行けよ
っていう、まあ、
それだけなんで
素敵な映画館、
素敵です、
まあ、ラストナイツのやっぱ内容より、まあ、そこの映画館行くの3回目なんですけど、まあちょっとラストナイツの内容よりもまあおっさんゲロ入っててなんか
そうだった、
でもね結構缶チューハイそのまま入ってるからねあんまり臭いゲロじゃなかったね、いい、まあ、結構だから
水ゲロだね、
ラストナイツっぽいゲロだった
ラストナイツっぽいゲロ
キャシャンっぽいゲロだったら結構なんかこうゴテゴテしてて
ゴテゴテしてて世紀末
感、世紀末感になるけど
言いようがないみたいな、
でもラストナイツ感があってね、そう、まあ、出てる役者は豪華だったけどね、
モーガン・フリーマン
とか出てるし、ずっとお腹痛そうにしてる、
ね、一瞬でいなくなるけどね、
モーガン・フリーマン最初だけ出てくるっていう、まあそんな感じでしたね。でもやっぱキリア感がありましたよ、
一個ねめっちゃあるんだ、そう思い出した、
はいはい、
でも多分これ誰も見てないと思うんですけど、アナザーヘブンっていう、
あらーはいはい、あなた言ってましたね、
一応超好きだったんですよ。
アナザーヘブンって どういうあれなんですか、
あの江口洋介と原田芳雄が刑事の、
うん、お原田芳雄出てるんだ、
サイコサスペンスなんですこれ
は、サイコサスペンス、
サイコサスペンス風にで、なんかあの事件が発生する、
はい、
脳みそシチュー事件、
お
ー、なんか脳みそをシチューにしちゃう事件が発生する
どういうこと、
なんか脳みそ取り出してシチューにして、で なんか警察官とかがガラリの警察官とか言ってブーッとかで警察官入ってんの、うわーとかで
食ってたし、っていう脳みそだった、
いや警察、あのなんかこう脳みそがないですねこの死体みたいな、え、じゃあ脳みそはっつったらグツグツグツってなんか煮えてんのふーってた脳みそがあって、そしたらなんかこうあの次のカットであのなんか何一体何が気取りにしようかって報道陣が見てる、そしたらバーンって警官がうえーとか言ってゲロ吐きながらうえーってのが出てる、そんな話すわけあるかみたいな、脳みそパスタとかいろいろ出てくるんだよね、
それ何それ
それでなんか犯人が見つかるみたいな、犯人が見つかると思って、犯人があのなんか犯人追い詰めたぞと思って崖までなんかビルまで追い詰めたと思ったらビルからビルに犯人飛んでたんだよ、なんか飛ぶんだよ、なんかジャンプするの、
飛べないような距離を、
飛べないような距離を
ビョーンって人間の能力じゃない、
なんかすごいんだよもうみたいな、
え、それ何、
マトリックスみたいな感じ、
ミュータントみたいな感じだった、
いやなんか死ぬんですよ犯人、
え、え、飛ぼうとして失敗して
る、飛んでああって、あ、逃げられたと思ったら、でもなんかバーンって撃ったら、撃っちゃうんですよ、うん、あのエビジョースかな、うん、まあ多分俺うろ覚えで喋ってるから、うん、で犯人ね死ぬんだよ、なんか、
あ、それ当たって死ぬ
んだ、当たってかな、なんか分かんないけど、うん、とりあえず死ぬんださ
すがや、それ映画の何、
それ半分ぐらいですよ、したらまた別のやつが今度は犯人に被害者あの犯人に危害を加えかけられた犯人には脳みそ修理されかけたやつが今度は脳みそ修の
地球キュアみたいな、
キュアみたいだね、黒沢
だから
ね、
全然伝染していくみたいな感じで、
めっちゃ面白そうですよ、なるほど、あ、それ実は水だったって、
そう実は水だったってやつ、
犯人がちょっと今ちょうどいいタイミングなので、じゃあ本題、
あ、いきますか、はい、
入りますか、
はい、何でしたっけ本題と、本題といえばアルマ、それともファントム、うん、
ファントムメラス、
ファントムメラス、
じゃあ一回、はい、あの、そうだ、切りますか、はい、一回切ります、はい